覚えておいでと思うんですけれども、7月の28日の礼拝の時にこういうことをお知らせをいたしました。新しい契約の時代になってからの神の言葉、神の約束に基づくクリスチャン生活というものは、言い直しをしましょう。新しい契約の時代となってから神の家族に生まれ変わりをしている人の生活というものは、人間的に見れば不可能と思えるものを神様の力で、しかもそのクリスチャンの中で宿っている神様の力で可能なものにしてしまうというところにあると言ったわけです。そしてですね、どのようにすれば、どのような条件を満たせばこれが可能となるのかということをお知らせをいたしました。つまりこの世の人たちが奇跡と呼んでいるもの、聖書ではこれイエス様が言った言葉を引用すると、私イエスが行う技を行い、それよりさらに大きな技を行いますと言っている大きな技というもの、力ある技という言葉で呼ばれているものなんですけれども、こういうものはどのようにすればクリスチャンにとって日常起こるものにしてしまうことができるのかというやり方を、そのために満たしていなければいけない条件というものを4つリストにいたしました。このリストにしたものはどれを取ってみても皆さんにとっては耳新しいものではないはずなんです。その一つ一つは皆さん自身もすでに知っていて、毎日の生活でも使っているもののはずなんです。この4つの点を理解して、それ実践していれば、奇跡を起こす生活を送るということは、力ある技を行うということは難しいものではないということを7月の28日の礼拝の時間にお知らせをいたしました。でその時ですね、こんなこと言ったんです。そのまま引用しますよ。実はこの4つの他にもう一つの条件があるんです。でそれは奇跡を起こす時に必要な条件というよりは、クリスチャン生活の全てに関わるものであって、聖書の根底を流れるものなんですけれども、と言ってですね、それが何かということについて、ね、説明いたしました。契約というものについて知っていなければいけないものだということを言ったんです。聖書で教える契約というものがどういうものなのかということを理解をする、知識を持つ、そして聖書に示されている契約に基づいて動きを取るということがクリスチャン生活の根底となるものであって、ひいては不可能と思えるものを偉大な方の力によって可能なものにしてしまうのに必要なものとなっているということを言ったわけなんです。それであの時ですね、さらにこんなことも言いました。そのうちにいつか私や家内がどんなふうにして奇跡を起こしたのかという体験を、やり方をお知らせします。ことに医学的に死んだ生き返ることがないと判断されている人が2人生き返っているんですけれども、実際にどういうことをしたから生き返ったのか、まあ、言い直しをしましょう。どういうことをしたから神様が力を出してその人たちを生き返らせてくれたのかということをお知らせするということを言ったんです。今日からこの聖書講座の時間に契約というものについて、しかもですね、神様の力で奇跡を起こすということに関して、契約というものの知識がどのように必要となってくるのか、聖書で教える契約というものを知った上で、その知識を使って神様に、これはあなたの私の中に宿っている神様、偉大な方に力を出してもらうことで奇跡が起こるようにすることができるのか、どうやったらいいのか、その契約についての勉強に入りたいと思っているわけです。皆さんにはっきり分かってもらいたいんだけども、今日から勉強していきたいものは、聖書で教える契約というものについて一般的な勉強をするのではありません。この世の人たちから見て奇跡と呼ばれているもの、人間的に見れば不可能と思われるものを、あなたの中に宿っている偉大な方の力によって可能なものにしてしまうために、ぜひとも知っていなければいけない面での契約というものに関した学びをしていきたいと思うわけです。この分野に限った契約という面での勉強していくつもりでいるわけです。実はですね、聖書で教える契約というものをよく理解をしていなければ、神様に、天の父に向かって祈りをするときに内容の上で違いが出てまいります。 契約というものを理解をした上で求める祈りをするのと、契約というものを知っていないで求める祈りをするのとでは、求めたもの、つまり祈ったものが叶えられると信じる、期待をするというその確信に大きな違いが出てくるんです。それだけじゃない、結果的に祈りが叶えられるという確率に違いが出てくるんです。天の父に求める祈りをするときの態度、言葉に違いが出てまいります。そして天の父に、あるいは主イエスキリストに、あるいは聖霊に力を出してもらうときの出してもらい方に違いが出てくるんです。それだけじゃない、聖書に書かれているものを内容の上から理解をしようとするときに、聖書を書かした神の霊が教えようとしているものを正しく理解することができるかどうかの違いにまでかかってまいります。具体例出しましょうか。ヨハネの福音書13章でもって、吸い越しの食事の後でもってイエス様が弟子たち一人一人の足を洗ったという出来事が書かれております。これがどういう意味を持つのか、その中にですね、イエス様が言った言葉が引用されている。私がしていること、今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。という教えがある。これ一体どういう意味を持つ言葉か。何が後で分かるようになるのか。それだけじゃない、こんなことも言ってるんですよ。もし私、イエスが現わなければ、あなたは私と何の関係もありません。とペテロに向かって言った言葉はどういう意味を持つのか。こういうようなものはですよ、契約というものを知っていなかったらば、神の霊が私たちに教えようとしていることを全然理解できないもので終わってしまうんです。覚えておいてくださいよ。聖書の教えというもの、聖書というものは全て契約というものに基づいているんです。神様の動きは全て契約に基づいた動きです。クリスチャン生活というものは、神様とクリスチャンとの関係というものは神の義に基づいているけれども、その神の義に基づいたというのは契約に基づいた神の義なんです。だから契約というものについて正しい知識を持ち、その正しい知識を正しく使うことがクリスチャン生活にとって必要なものであって、神の義というものについてもその契約に基づく神の義というものを正しく理解をして正しく使わなければいけないんです。これができるようにならなければ、天の父が望み、主イエスキリストが準備してくれているクリスチャン生活を送るということはほとんど不可能になります。聖書で教える契約というものに関する学びはですね、これだいぶ昔のことになるんですけれども、血の契約という題名でもって22回の講座を持っております。90分のテープで22回講義をした。だから全部で30時間以上の学びの時を持ちました。それだけじゃない。聖書でいう契約とはどういうものなのか、日本人が概念として理解している契約というものと聖書で教える契約というものがどんなふうに違うのかという点について何回かの講座を持っております。多分11回か12回の講座だったと覚えてるんですけど、それで勉強しております。だから今回は人間的に見て不可能と思えるものをあなたの中に宿る偉大な方の力でもって、あなたの動きでもって可能なものに変えるということをするときに、つまり奇跡を起こすということをしようとするときに、知っていなければいけない契約についての知識というものだけを取り上げて勉強していきたいと思うわけです。旧約聖書というのは古い契約について書かれている神の言葉、神の教えというものを表した意味なんですよ。新約聖書というのは新しい契約について書かれている神の言葉、神の教えという意味です。ですから聖書の基盤となっているもの、神様のすべての行動の基盤となっているものは契約であって、契約というものがキリスト教の基盤となっているんですけれども、残念なことにはっきり言います、日本には社会制度そのものに契約という制度が取り入れられていないんです。だから聖書に書かれている契約というものについて他の国の人々と同じような角度から聖書を解釈しようとするためには、まず 従来日本人の間で持たれている契約というものに関する概念を変えるということが必要になってまいります。いや、契約という言葉は日本でも使ってるんですよ。契約書も日本で取り交わすんですよ。例えばですよ、ゲップで自動車を買う、まあ、こんなの思っていいかもしれない。アパートを借りるなんていうときに契約書というものを作ってそれに署名捺印もするわけです。時にはですね、その本人が借りるという本人だけじゃない、保証人という形でもってアパートを使わない人にまで判子をさせる、署名させるというのもある。だから日本にも契約という制度があるように見えるんですけれども、日本でいう契約という言葉の意味はヨーロッパの人々の間で使われている言葉の意味と同じではないんです。アメリカ人の間で使われている言葉の意味とも同じでもないんです。アフリカにいる人たちの間で使われている言葉の意味とも同じではないんです。ひいては聖書で使われている言葉の意味とも大きな違いがあるんです。これは大変に残念なことなんですけども、日本に生まれて日本で育って日本の風習で生活をして日本独特の考え方をしている私たちは、聖書で教える契約という言葉の意味を実際には聖書で教えているものと別の意味に解釈をしていながらも、聖書で教えている通りに解釈をしているものと思い込んじゃっているがゆえにですね、宇宙を作った神様の動きというもの、神様の判断を、神様の裁きを誤解している点がたくさん出てくるんですよ。もっと残念なことがあります。それはですね、日本の人たちが聖書を読むと、そしてその根底に流れている契約という言葉を見ると、自分流の風習や考え方でもって書かれているものを解釈をしてしまうがゆえに、神様の力を使って大きな技を行うことができるように準備されているのに、その力を使うことができないと勝手に思い込んじゃって、私に奇跡を起こせない、とてもとてもなんていうことを言い出して、それでせっかくの天の父の心を、イエス・キリストの望み努力を満たす生活を送らないようにまでなってしまっちゃってるんです。宇宙を作り人をこの世に存在させて、神様自身が人に向かって、私神様はあなたと契約を成立すると言っております。これは創世記でたくさんそういう例がある。人の方では宇宙を作り人を存在させた神様に向かって、私は神様と契約を成立させ、その契約を守りますということもできるし、その反対に、私は神様と契約を成立させたいと思いません、いたしませんということもできる立場に置かれているんですよ。選べるんです。もし神様と人との間で契約を成立させれば、これが新しい契約であるとすると、イエス・キリストを救い主と受け入れる、神の家族に生まれ変わりをするということでもって、宇宙を作った神様と契約を成立したことになるんですけれども、この契約を成立させることでもって、宇宙を作った神様はその人に、その契約を成立させた人に主という立場に置きます。契約を成立させた人を神の民となると言っている。聖書では神様の方からはこの契約を破ることはないと言っているんだけれども、もしも人の方でもってこの契約を破るようなことがあれば、神様との関係は壊れますというだけじゃない、神様はその人によって主でなくなります。その人は神の民でなくなるというんです。それだけじゃないんです。さらにそういう人は神様の敵となる、裁きを下すとまで神様は言ってるんです。これがですよ、日本人にとっては理解できないんですよ。こういうような神様の動きというもの、聖書に書かれているものは愛がないものだと言っちゃう、人情味がないと見られる、ドライな関係だと見る、愛の神様がそんな簡単に神様の民と関係切るようなことはないだろうと考えちゃうんです。そしてですよ、もしも神様との間で何か不都合なことが起こったとしたって、お互いが話し合いをさえすれば、お互いの立場を理解することができるようになって、新しい関係をまた成立することができるんじゃないかと考えるんですよ。 契約というものの根底となるものについて間違った考えを持ってしまっているんです。覚えておいてくださいよ。今日から説明するものは契約というもの全体についての勉強ではなくて、あなたがあなたの中に宿っている偉大な方の力を使って、この世の人たちが奇跡と思っているものを現実にするのに、契約というものの何を知っていなければいけないのかという面だけを取り上げているということを覚えておいていただきましょう。だから契約全体の説明ではないということです。契約というものにまず2人の人が必要になります。例えば私が誰かと契約する必要があるか、私とあなたというものが必要になる。あるいはですね、私と神様、あなたと神様というふうに2人が必要になります。そしてですよ、まあこれからはですね、このような人たちと同じような言葉を使っていきましょう。その分かっていただけると思う。神様の方からあなたに向かって、私神様はあなたにこういうことをしてあげます、だからあなたは私神様にこういうことをしてくださいという提案をしてくるわけです。例えばですよ、神様の方からは、私は一人をイエス・キリストのお十字架の死と蘇りと通してあなたのために救いの道を開きました、あなたが救われたいと望むのならば、あなたが永遠の命を持ちたいと望むのならば、イエス・キリストの救いの人を受け入れなさいという提案をしてくるわけです。さあ、この提案に対して今度あなたがどう思うか。あなた自身が永遠の命を得たい、救われたいと望むのならば、神様からの提案を受け入れてイエス・キリストを救い主とすることができるんです。そうしたらば神様とは契約が成立します。あなたは救われたものとなります。永遠の命を持つものとなる。つまり神様の方からはあなたに向かって、イエス・キリストを救い主と受け入れなさい、そうしたらばあなたは救われます、永遠の命を持つ人になります。サタンの支配から離れて神の御子の支配の中に移ります。そして神様と契約成立するんですと提案しているだけなんです。この提案にあなたが同意したら、約束されているというの祝福を神様から受けることになります。もちろんこの時の祝福というのは、あなたは救われたものとなる。救われるという言葉には永遠の命を持つという他に、病気が癒される、苦しみにあってもそこから抜け出ることができる、災難に遭うことがない、守られているなんて意味も含まれているんですよ。そしてあなたは神の家族の神の子供になります。サタンの支配から解放されて神の御子の支配に移るというようなものになるわけです。もしもこういう提案に両方が動揺しなければ、今の例で言ったらば、神様の方ではですね、救いを与える、永遠の命を与えるというものを実際にあなたに与えるという動揺をして、あなたの方では神様からのその提案条件に動揺して、救いを受けたい、永遠の命を与えられたい、そのためにイエス・キリストを救いの人を受け入れるということを動揺しなければ、神様とあなたとの間では契約が成立しないで終わります。もしもですね、神様が、私はお前と契約成立しない、お前は救われなくていいと言ったとしたらどうなる。契約成立しないんですよ。強制的に相手と契約を成立させるようにするということはできないんです。強制されたものは聖書に教えている契約ではないものになるからです。ということになると、契約というものはですね、その契約を成立させることによってお互いにどういうような利益があるのか、これ祝福と呼んでいきましょう。どんな祝福があるのかということがはっきりしていなければいけないということになります。私はあなたにこれを受け入れてほしい、受け入れたらばこれこれこれのものをしてあげます。受け入れる側にしてみれば、それだけのものをしてくれるということになる。その代わり受け入れたらばという条件がつくから、その契約の義務を果たさなきゃいけないということになる。その義務というものと受け取ることができるその祝福というものを、これ天秤にかけることができるんですよ。そしてどちらがいいのか、受け入れた方がいいのか受け入れない方がいいのか選べます。だからこれ両方ともはっきりしておかなければいけない。日本人の契約はこれはっきりするんですよ。相手に対してしなければいけない義務というものと、 この場合に神様に対してクリスチャンがしなければいけない義務と、相手からこの場合神様から受け取ることができる恩恵祝福というものをはっきり定めたものが契約だって、これ正しいんですよ。日本でもそう考えてるんです。けれども契約というものはこれだけでなくて、もう一つ大切なことあるんです。だけど日本人はこれがわからないんです。それはですね、二人の間で成立させた契約というものをこういうふうに書いてみましょう。契約というものにはですね、 A という人が B に向かって、私はあなたにこれだけのものを祝福を与えてあげるという、だから契約を結んでほしいという、そのためには A は自分の義務を果たさなきゃいけない。失礼します。こういう言い方してくよ。じゃあ B が義務を果たさなければいけない。神様があなたを救われてほしい、生まれ変わりしてほしい、祝福を与えられて永遠の命を得たいんだったらば、これだけのことをしなさい。そうしたらばこれだけのものを受けることができるというわけでしょ。神様のも同じです。こちらからのこんな祝福は、だから受け入れますということは神様にとって祝福になるわけです。そのためにわざわざ一人を十字架で殺してるんだから。我々受け入れなかったら神様がやってる努力は全然何も果たさないことになる。だから受け入れてくれることでもって神様のこの祝福になる。そしたら神様のこの義務になるわけです。約束したものを渡さなければいけない。実際に救われたものにしてあげなければいけない、永遠の命を与えなければいけない。だからですね、契約と祝福と義務というものをお互いにはっきりとしてなければいけないようになります。暗いんですよ。日本でもこれやってるんです。契約書でこれ書いてます。ところがこの時にもしもこの義務を果たさなかったらばどうなるのか、相手に対してどういう形でどれほどの弁償をしなければいけないのか、はっきりさせておかなかったらば契約にならないんですよ。日本でもですね、いろんな時に契約というものをいたします。契約書も作ります。お互いに署名捺印もいたします。だけれどもその契約が成立したと思われているものがですね、他の国でいう契約と違うんですよ。聖書で教える契約とも違うんです。どこが違うのか、例えばですよ、日本で何か契約をするといたしましょう、アパートを借りる契約書を公開しなければいけない。私は本を出版するときですね、出版会社といろんな契約を結びます。生命保険をかけるために契約する、こんなでもいいだろうと思う。この契約書というものを取り交わせる、これは常なんだけれども、その時ですよ、日本でその皆さん自身も何か契約書があったらよく見ていただきましょう。その文面の中に必ずというほど最後の方だけれども、何か不都合なことが生じた時にはお互いに協議をするものとするなんていうのは文が必ずあるんです。日本でもそうでしょ。自分が希望しているアパートを見つけたといたしましょう。あるいは満足できそうなアパートがあるといたします。アパートの賃貸料は1ヶ月いくらだ、毎月何日までに翌月分を払い込んでくれということを契約書に書き込んである。で、借りる方も貸す方も両方ともそれに署名捺印いたします。だからその賃貸料を払おうというのは借りる人にとったら契約の義務なんですよ。賃貸料をもらうことでもって貸した方は祝福になるわけです。それで儲けがあるわけだから。で、その契約の義務を遂行したらば、賃貸料を払ったらば、決められた日にちまで払ったらば、その次の月の1ヶ月分そのアパートに自分の荷物を置いて寝泊まりをすることができて、くつろいだ生活が保障されることになります。自分の家と同じに使うことができる。だからこれアパートを借りる人にとってみるとこれは祝福でしょ。契約を成立させている時の報酬です。義務を果たしたところに伴う恩恵ということになります。ところが 契約を成立させていただけの賃貸料を払わなかったらばどうなるか、でありながらもアパートに居ついていたらどうなるか、そういうことをしたときにどういう処置を取るのかということが他の国では契約書にはっきり書かれているんです。しかもですよ、脅かしじゃないんです、実際に実行を移します。例えばですよ、もしもその賃貸料を何日まで払わない、その何ヶ月間かも滞納したらば、アパートの中にある全ての個人の品物をアパートの外に持ち出してしまうという、道路に置いちゃう。そしてですよ、滞納したアパート代と、そのアパートから品物を出した時のその費用と、その他に今度は追徴金といったもの、罰金といったものをですね、1ヶ月くらい何パーセントずつ払えというようなものが誓約書に書かれている。そしてお互いに署名に集めいたします。これがですね、普通契約を基盤として生活をしている人にとったら当たり前のことなんです。ところが契約という制度のない社会では、つまり正式でいうその契約というものが行われていない日本ではどうなるか、もしも普通の契約書にそんな罰則が書いてないんです、もし書いてあったとしたらどうなるか、その契約書に署名なつにするんですよ。だから家賃を何ヶ月か滞納したらば、自分の家財道具全部表にほっぽり出されて自分はアパートに戻れないって書いてあるけれども、もしもアパートを貸した人が家賃を あいつが払ってないからといって強制的に品物をアパートの外にほっぽり出したらどうなるか、おっぽり出す方では、いやちゃんと契約書にそう書いてある、契約書に署名なつにしてる、だから私はその通りやったんだと言ったらどうなるか、周りの人たちが何と言うか、当たり前の話だ、家賃を払ってないんだからというか、それともなんてひどい家主だ、わかります、この違いがあるんです。外国ではこれ当たり前なんです、追い出すのが当たり前です。契約書に約サインしたんだから。日本ではそれは契約書って言って、人情だ、同情だ、だったからだ。契約書を契約として見ていないんです。この違いがあるんです。つまりですね、聖書でいう契約というものは、神様と人との間で成立する契約というものであろうと、人と人との間で成立する契約であろうとも、三つの部分から成り立っているんです。一つはですね、お互いが本当に同意をしているか、お互い契約を成立させる関係になりたいと望んでいるのかというものから出発をして、その契約を成立させた時には相手に対して特別な義務を持つ、他の人が契約成立していない人たちに対する義務よりも特別な義務を持つと同時に、相手から特別な恩恵祝福を受ける資格があるというのが2つ目です。で、3つ目の部分には何かといったら、相手を悪用したらば、言い直しをしたら、相手からは契約に基づく祝福を受けていながらも、アパートに居ついていながらも、相手に対して契約の義務を果たしていないときには、相手に賃貸料を払っていないときには、同様した契約の罰則に基づいて、必要な動きを取るということなんです。日本ではですね、法律のことをよく知っているはずの裁判官でさえが、弁護士でさえが契約書を作るなんて言うとですね、必ずということ、もし不都合なことがあった生じた場合には両者が協議をして円満に解決するということに同意するわけ。契約というのは何なのか、その協議をしたくないから契約書を作るんですよ。協議をしたいんだったら何も作る必要ないわけでしょ。例えばですよ、アパートを借りた人が最終的に100万円払わなきゃいけないという動きになったとしましょう。とかその家主のところ行って、あ、実は100万円と言われて100万円とてもなく今払えないんですよ、50万円で勘弁してくださいよ。家主の人も、いや100万円じゃ足りない、150万円払わなきゃいけないんだ、150万で50万との協議をしなきゃいけないという、これをしたくないから契 契約書を作るんですよ。協議をするんだったら契約書なんか必要ないんです。その代わり150万持ってかれるかもしれないし、家主のが折れちゃってタダにするかもしれない。何のために契約書を作るか、これが契約書なんです。3つ目の部分があるんです。必ずというほどその契約というものをその破った時に、悪用された時に、相手とその協議をしなくて済むように前もってちゃんと決めておく。これこれこれこれの罰則を出すぞと決めておく。これが契約なんです。これを神様やってるんですよ。実は神様、そんなケチな愛のない神様かという証明しましょうか。どこ読むのか皆さんに今黙ってですね、まず証明して、それからどこの場所を引用するのか言いましょう。こう言います。あなたの神、主の御声に大きく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、つまり契約の義務を果たすなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上であなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。ところがですよ、こういうのがあるんですよ。もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないならば、次のすべての呪いがあなたにかかる。すべての罰則を適用する。申命記の28章です。そして罰則の方がですね、15節から始まって68節までついている。そうするとです、いやあれは旧約じゃないか、しかもモーゼの教えだからそれは古いじゃないかと言われるかもしれないから、こっち行きましょう。新約聖書でいくつかですね、代表的なものを並べてみましょう。まずガラテヤ書の4章を見ていただきましょう。ガラテヤ書の4章の16節から、それではというところから読んでみましょう。ガラテヤ書の4章の16節から読んでいきます。こんなこと書いてある。それでは私はあなた方に真理を語ったために、あなた方の敵とになったのでしょうか。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものであるもありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方に福音の恵みから締め出そうとしているんです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちを、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができな、できたら、そしてこんなご長なく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているんです。律法の下にいたいと思う人は私に答えてください。あなたは律法の言うことを聞かないのですか。律法を守りたいんだったら、律法の言うちゃんとその指示の通り従えて。ヘブル書の6章を見ていただきましょう。ヘブル書の6章ではこう教えています。4節からいきます。ヘブル書の6章の4節からいきます。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後に上がってくる世の力と味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。もう一度悔い改めに立ち返らせることはできない。永遠に地獄に行かざるを得ないと言ってる。同じヘブル書の10章に行きましょう。10章の26節を読んでみましょう。ヘブル書の10章の26節から読んでいきます。もし私たちが真理の知識を受けた後、ことされに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。罪が許される道がないというんです。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないんです。誰でもモーゼの律法を無視する者は 2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの 御霊はあなたのものはどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私は報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。あなたの中に宿る神様の力で奇跡を起こすというときに、つまりあなたの中に宿っている神様に力を出してもらって、あなたの人間的な力や能力では到底不可能と思えるものを可能なものに変えてしまうというときに、まず第一にしっかりと覚えておかないといけないことは、この契約における祝福と義務との関係です。あなたというものを考えています。神様というのを考えます。私はですね、ここでですね、祝福だの義務だという言葉、これありきたりの言葉を使わないといけない。実はちょっと誤解される点があるんだけども、これあえて使います。義務と言ったからって何が何でもいやいやながらでもしなきゃいけないという意味じゃないんですよ。契約ではいやいやながらしなきゃいけないもの何にもないんです。嫌だったら契約成立させなきゃいいんですよ。成立させたらば喜んでなきゃいけないんです。相手に祝福を与えることなんだから。だけれども、まずですね、あなたの方から見て契約の義務というのがあります。先ほど言ったようにアパートを借りたら賃貸料を払わなきゃいけないという義務がある。仮想にしてみれば収入になるわけですよ。これ祝福になるわけです。あれ、神様に言っておりました。一人子イエスを十字架にかけて救いの道を開いた、あなたがそれを受け入れたら神様はその道を開いた。だけど努力は報われたってことになる、祝福になるわけでしょ。神様はその祝福を受けたらばそのままで済むか、今度は神様、今度は義務が生じるんです。どういう義務か、あなたがイエス・キリストを救い主と受け入れたらばあなたは救われる、永遠の命を持つと神様は約束をした。あなたはそれをした、で神様は祝福した。さあ今度は神様はあなたにその救いを与えなければいけない、永遠の命を与えなければいけない、義務ができる。祝福があると今度は義務に変わります。義務があることでもってあなたは今度はここで祝福を得ることになります。救われる、永遠の命を持つというものが現実になるという祝福を受けます。じゃあそうすると考えるとですね、いや待てよ、だったらば私の方から何かしなきゃいけないのか。実はそうじゃないんですよ。出発点はこの前にもう一つあるんです。神様が一人後イエス・キリストを十字架にかけて救いの道を開いた、だからそれを受け入れるということをしたらばということになるわけです。だからこの前にもう一つあるんだけれども、こういう動きを取らなきゃいけなくなります。さあこの動きを取った時に神様の方では今度はあなたへ祝福を与えなければいけない。だからこうしなさいと言われたことをしたらば神様こうしてあげるというのを絶対にこれ手に入れることになるわけです。さあこの観点からですよ、マタイの6章の具体例を見ていただきましょう。マタイの6章の25節からの出来事を見ていきましょう。今見てほしいのは何かといったらこういうことを見てほしいんです。だったらばこの契約に基づいてあなたが義務を果たさなければいけない。もしもこの義務があなたにとって100のものだとしたらば、祝福はいくつのものとして返ってくるか。神様に対して100の義務をやったから100の祝福が返ってくるかというところをこれからやってみたいんです。マタイの6章の 25節から読んでいってみましょう。こう教えています。読んでいきますよ。6章の25節からです。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。そのそれを見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるんです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも延ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するんですか。野の百合がどうして育つのかよくわかりなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこの世に襲ってくださるのですから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の筋たち、こういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。さあまずあなたの義務は神の国とその義を求めるということでしょ。さあそしたらどういう祝福が返ってくると約束しているか。まず最初、それに加えて、それというのは神の国と義なんですよ。というものに加えてと言っている。神の義というのは何なのか。まず神の義は力だと。コリント第一の4章で教えている。ロマ書の14章で喜びだと教えている。神様との関係です。それに伴う喜び、力、恵み、祝福です。神の子供だ、神の相続人だ、キリストと共同相続人だ、地上でのキリストの代表者だというものに伴っての喜び、恵み、祝福なんていうものが神の国とその義とを求めた時に与えられると言ってるんですよ。それだけか。その次に今度は何を言ってるか。これらのものは全て与えられる。これらのものと何なのか。31節って言ってるでしょ。何を食べるか何を飲むか何を着るかというものが全て与えられる。食べ物と飲むものと着るものとが与えられている。さあこれよく見てくださいよ。あなたが借の義務を果たしたと言いましょう。神の国とその義と求めたと言いましょう。それに伴う恩恵は神様が返してくれる。その他に何を食べるか何を飲むか何を着るかといったものも与えられている。借の義務を払ったらば一体いくつの祝福が返ってくるか。まず最初、神の国とその義とでも借の祝福が返ってくるわけですよ。その他に何を食べるか何を飲むか何を着るかといったものが返ってくるんですよ。これをどういうふうに見るか。100と見るか500と見るか。少なくとも100以上のものが返ってくるわけでしょ。こうやって見たらばですね、神様の方がこれ勝手に出してる契約なんですよ。ひどい方だけども、神様がこういう契約を向こうから提案してるんですよ。あなたがこれ乗っかったらば、そしてこの提案の通りあなたが動いたらば、神様は義務としてあなたに、あなたが投資した努力以上のものを返してあげなければいけないという約束をしてるんですよ。それで神様自身を満足してるっていうんだから、どっちが得するか。もう一つ具体例出しましょう。病気の癒しというものを具体例にとってみましょう。神様はあなたが病気が癒されて健康になる道を準備しております。 ということはあなたにとってこれは祝福でしょ。病気は癒されるんです。まず病気は癒される、そしてあなたが健康になる。さあこの中で義務です。その準備されている神様からの癒しをあなたが受け取って健康になるために、あなたはどういうことをしなければいけないか、どれだけの義務を果たさなければいけないか。イザヤ書の53章ではこう教えているんです。イザヤ書の53章ではこう教えております。読んでみますよ。イザヤ書の53章の一節から読んでみましょう。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は、これイエス様のことです、主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが認めるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような芽生えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの中で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平和をもたらし、彼の打ち傷によって私たちを癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。放り場に引かれていく子羊のように、今日から者の前で黙っている召し羊のように彼は口を開かない。死だけの裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私たちの民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富者として葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは死の御心であった。もし彼が自分の命を罪化のために生きねえとするなら、彼は末永く死を見ることができ、死の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの罪を彼が担う。それ以外私は多くの人々を彼に分け与え、彼は教授たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。つまりあなたが癒しを受けるためにどうしたらいいか。神の一人子イエスの肉体とイエスの命でもって十字架の上の死です、癒しの道を神様が開きました、準備いたしました。どんなふうにやったかというと、十字架にかけられる日の前の晩に手を縛り上げて高く引きずり上げておいて、鞭でもって体を打たれるわけです。普通の鞭じゃない、特別な病がくっついた鞭です。だから皮膚が破れます、肉がちぎれます、血がほとばしれます、骨がむき出しになる、そこにまた次の鞭が当たるというような苦しみを何度も何度も受けて、それが終わったと思ったら今度は十字架でもって手と足とに釘を打ち込まれて、これだけで体重を支えているものをだんだんだんだんこう引っ張られてですね、最後に窒息を生じてしまう、大変に苦しい死なんです。こんなことを考えていただきましょう。もっとこっちのはっきり分かると思う。現在ですね、臓器移植の技術が発達しております。医学の力で一人の臓器を取ってですね、別の人に移すということができる。さあだからですよ、あなたが臓器の機能がしなくなっちゃって、臓器移植以外にあなたが健康になる道がないと分かったといたしましょう。さあその時ですよ、あなただったらばどれぐらいの金なら払ってでもあなたは自分の命を長らせたいと望むか、もしも誰かから臓器を買うことができるとしたら、どれぐらいまでの金払うか、こういう言い方書いたらもっといいだろうと思う。あなたが私のところに来て心臓移植をする必要が出てきたと医者に言われた、だから東お前の息子の心臓を売ってくれと言ってきたとしたらば、 私は一体いくらだったらば私の息子の心臓を、ということは息子の命と同じでしょ、あなたに売るとあなたは考えるか。100万円か、1000万円か、1億円か、100億円か、いくらだと思うか。どれだけの金を積まれたって、私は私の息子の肉体を、命を誰にも売るようなこといたしません。私の息子は私にとって大切でかけがえのない存在です。どんなことがあろうとも、世界中の金を積まれたって、私の息子の命と引き換えにするってことは私はできないんです、やらないです。私にとって私の息子はそれぐらい大切な価値を持っています。たとえ目玉一つであろうと、指先一本であろうと、絶対にいくらであろうと売りません。まして息子の命をとても考えられません。これは皆さんある程度まで想像できると、理解できると思う。だとしたら神様はどうなのか。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと評価をしている神様は、その一人子イエスの肉体をして命をどれほどまでに大切に思い、価値のあるものと見ているのか。その一人子の命と肉体とを犠牲にして、神様はあなたのために癒しの道を開いたんですよ、準備してくれてるんですよ。もしも神様が自分の一人子イエス様のその肉体と命と値段をつけるとしたらば、そしてですね、その値段を支払ったらあなたが癒されると言ってきたとしたらば、神様はあなたの病気の足に一体いくらの値段をつけるとあなたは考えるか。ところがですよ、じゃあ実際にあなたが神様から癒してもらうときに、病気の症状をどかして健康になるのに、神様に対してどういうものを支払ったらいいのか、どれだけの義務を支払わなきゃいけないと聖書で教えているか。あなたの過去10年間の稼いだ金全部払わなきゃいけないか、財産の半分払えと言ってるか、医者や薬でもって健康になれると同じだけの額の金を払えと言ってきてるか。そうじゃないでしょ。何と言ってきていた。神様がイエス・キリストを通して準備してくれているものをただあなたが受け取るだけなんだと言ってる。それに信仰を使いなさい、それだけだと言ってる。それで神様に感謝しろ、それだけでしょ。そうしたらば、癒しを受けるためにあなたがしなければいけない義務と受けた祝福と、どれだけの差があるのか、バランスが取れてないもんなのか、お分かりだろうと思うんですよ。一つの命を犠牲にして、あなたの命を助けようとした、するとしたらば、病気の癒しを治してあなた健康にしようとしたら、もし同居を取るとしたら、いくらまであなたは払うつもりか。そういうことを考えてくるとですよ、神様の方があなたと契約を成立して、そして癒しというものを準備をしてくれた、それに対してあなたが払わなければいけない義務はどれぐらいのものなのか、どれだけの祝福を与えられるのか、値段で数字で比べてみていただきましょう。どれぐらいの違いがあるものなのか。これを神様の方でもって契約として成立させようと言っているんですよ。あなたが成立させてくださいじゃない、向こうから成立してあげるから契約結びなさいと言ってるんです。汚い言い方しますよ、これぐらい得な契約はないでしょ。一体どれだけの義務を払ったら健康になるという祝福を、イエス・キリストの肉体を通して命を通して準備されている祝福を、癒しを受けることができるのか。あなたは信仰だけですよ、しかもその信仰も神様あなたに与えてくれているんですよ。自分で稼いで信仰を手に入れたんじゃないんですよ。これが聖書で言っている契約なんです。なのに多くのクリスチャンはそのこの義務も やろうとしない。これ一体どういうことを意味するのか、これで分かるなると思うんです。神様がこの聖書でもって死なさい、そしたらこういう祝福を与えてあげるって言っても、どれぐらいそのちっぽけな死なさいって言ってるものなのか、どれぐらい大きな祝福があるのか、それもしようともしないでもって神様にどうしてこうした。だから神様契約なんてことを成立できなくなるんですよ。そこまで悪用しようとするからなんです。せめて、まあ、この祝福を100としたらば、せいぜい義務なんて、ね、1ぐらいのもんでしょ、もっと少ないかもしれない。それだけのもの、なんでこれだけのものしようとしないんだ、なんでこれだけのものを手に入れようとするんだ、何もしないつもりかというところに来ちゃうんです。これが出発点なんですよ。つまりですね、神様に対して契約の義務を私たちが果たしたときに、神様から契約の祝福を受け取ることができる。しかもその比率は契約のその義務の何倍、何十倍、何百倍の祝福となる。これが奇跡を起こすときにも同じに使えるものなんです。義務を果たしていなければいけないんですよ。この義務も果たさないで神様奇跡を起こしてくれ、起こすか、起こしっこないんです。ところがこの義務を果たさなければいけないという契約の法則を知らない日本では義務を果たそうという気がないんですよ。ちょっとしたことで必ず文句言います。こんな苦しい、こんなこと告白しなきゃいけないから、告白するだけで癒しが受けられるんだったらこれぐらい癒しがいくことないでしょ、何しようともしないというところで問題が出てくる。だからですよ、あなたの中に宿っている神様の偉大な方の力を使って奇跡を起こそうとするときに、必要なその義務としてしなさいと言っていることを喜んでできる態度を持っていなければ、心を持っていなかったら奇跡は起こりっこないんです。ここから変えていかなきゃいけないんです。だけれどもその義務を果たすつもりにさえすれば、わずかな1の努力でもって大きな100の500の成果が上がってくるもんだということを理解したら、やらない方がバカだってことになるわけでしょ。これをですね、この契約からしっかりと認識をしなければいけないんです。悪用したらどうなるか、もうここにちゃんと結果が書いてあるんですよ。神様はどういう行動を取るのか、これが契約書ですから、全部こういうことしたらこういう結果になると必ず書いてある。それから見てもどういうものを自分で招いてるのか、それ分かっちゃう。これをまず我々がしっかりと認識をするというところから、奇跡を起こす動きを取ることができるようになるんです。午前中もここでやめておいたからですね、ちょうど時間が来たから午後もこれだけでやめておきましょう。どれぐらい少ない努力の少ない量の義務を働く、終わらせることでもって、どれぐらい大きな祝福を得ることができるのかという、この比率をですね、汚い言い方ですよ、計算するのは汚いって言うかもしれないけど、この比率を考えたらば、どれぐらいまで我々は楽な裕福な恵まれた立場にいるのか分かってもらえると思うんですよ。神様はどんなふうに、なんで我々こんなふうにまでしてくれてるのか、それほどもね、我々を喜ばせよう、幸福をつかませようとして動いてくれてるっていうのが分かると思うんです。これが神様の愛でしょ。それを壊すやつがいたら、それでもって神様の愛がないのドライだろう、考えるのが間違いないってことだ、というのを契約を知っていると、これができます。そんなふうにしてまで神様その義務を果たすというのか、契約です。契約には義務がを果たしたときに祝福あるんですよ。しかも午前中言ったでしょ、礼拝の時言ったでしょ、義務が果たせなかったら神様その義務を果たせるようにまで力を与えてくれる。それ以上何が望めるか、これぐらいいい立場にいるものはいないんです。どうぞこれをですね、認識するというところから、奇跡を起こす力が与えてくるということもですね、覚えていていただきたいと願います。この先はまた来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。